皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第421回目。本日の放送は前回の木村さんからのご紹介で太田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは太田さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。太田です。
はい、よろしくお願いします。先週の木村さんからのご紹介ということで太田さんに伝言があります。
はい。
ちょっと今何を売ってるか全く知らないんですけど、長くやられているのでいろんなトラブルとか聞いたことがあるので、そういうお話をしていただけると幸いです。だそうです。
はい。あんまり
後でいろいろお聞きしたいかなと思っておりますので。
あ、わかりました。
はいはいはい、
はい。
でない、ちょっと始まる前にお話ししたら、木村さんと太田さんと、はいが、川下さんのコンサルを受けてたということで。
あ、そうですね。
そういうつながりで、まあね、いろいろこう、切磋琢磨にやられてきたのかなと思って、ちょっと先ほど聞いてましたけど、
ね。はい。はいはい。そうですね、はい。う
ん。ありました。
はい。
では本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい。はい、では、太田さん、自己紹介の方からお願いいたします。
あ、太田です。40歳になります。1歳4ヶ月の娘がいて、最近は、娘の、なんていうか、お世話というか、に、忙しくしています。
うん、なるほど、なるほど。可愛くてしょうがないでしょ。
そうですね、可愛くてしょうがない。今日も、だから、今、9時、次なんですけど、下にちょっとお願いをして、子供の世話があるので、はい、ちょっと遅めにお願いしますっていうことを伝えて、もう、9時以降はもうずっと子供、これぐらいの時間までは子供の面倒がある。
お世話をして、
はい。そうですね。はい。
なるほど。もう、じゃあ、おむつ替えたり。
そうですね、おむつ替えたり。
お風呂入れたり、
はい。お風呂入れたり、あと寝かしつけとかですね。はい、うん。結構あれなんですね。枝川さんとか、そういう話。うん、枝川さんもお二人子供がいるんで。
うん、
はい。そういう話をしたりもするんですけど。
イクメンですね、皆さん。
イクメンですね、はい。
なるほど。
はい。
あっという間に大きくなりますよ、お父さんでも。
そうですよね。
うん、本当にあっという間。うちも娘二人だけど、もう成人しちゃったけどね。
あ、そうなんですね。
あっという間ですわ。
もう本当に、だから、面倒見れるうちに、面倒見る。
そうですね。いや、懐かしいですよ。そういう話を最近よく聞くので、物販のね、そういう若い人
が、はいはい、
聞くので、なるほどなぁと、俺もあったな、そういうの、みたいなね。うん、っていうのを、ちょっと懐かしく聞かせていただいております。
はい。
まあ、娘はね、可愛いっすよ、やっぱり。
可愛いですよね。
男親からしたらね、やっぱり。
そうですよね。
うん。
も
う
こんな可愛いと思わなかったですね、生まれる前は。
やっぱ自分の子供だと違うでしょ？
そうですね、もう特に可愛い
ですよね。そうですよね。他のね、子供を見てても、まあ確かに可愛いっちゃ可愛いんだけど、その可愛さとかまた違うんですよね。
う
ん、
そうですね。そう。
まあじゃあ、育児の方も頑張ってやられてるということで。
そうですね、最近は頑張ってます。
それがまた一つの励みにもなりますからね。
そうですね、まあ娘のために頑張らないとなとは思いますよね。
なるほど、なるほど。なんかちょっとさっきね、振りで木村さんから言われてましたけど、はい、いろんなトラブルをとか聞いたことがあるということですけども、なんか過去に、いろいろあったんですか、なんか。
まあ、トラブルのことあんま思い出したくないですけどね、正直。
そうですよね。
まあ、さっき川下さんのコンサルを受けてたって、うん、言ったんですけど、
うん、
そうなんですよ。受けて結構好調にこう伸びているときに、
うん、
まあ、先週木村さんも衣装券の話ちょっとされ
て、うん、してた、してた。
はい。うちは、ちょっと大きめの会社から、衣装券の、連絡が来て
き
まして、はい。で、楽天市場を通して、来たんですね、うちに。で、当時、もう6、7年前だったんですけど、
うん、
でその商品が、月に500万ぐらい1商品で売れてて、
うんうんうん、
利益率、当時、中国輸入の利益率ってすごく良かったじゃないですか。
うんうん、
だから、半分ぐらい残って250万ぐらいそれで。
すごい。
それを、まあ、弁理士とかにちょっと相談して、
うん、
侵害してるかどうかっていうのもきちんと調べた上で、
うん、
一回その取り下げた後に、まあ、弁理士として調べて、うん、もう来ないだろうっていうことで出し、もう一回出したんですけど、
うん、
はい、でもまあ、楽天、出した時に、まあ、楽天の方から、まあ、きちんと許可を、その、相手の会社に取ってないからダメだっていうことで、はい。弁理士の、なんていうんですかね、問題ないっていうのは、あんまり法的効力がないんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。問題ないだろうってことで、もう一回出したんですけど、うん、あんまり効力がないらしくて。
あら。
はい。それで結局、まあ、アカウントバンされて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。楽天アカウントバンされてしまって。
あらー。
はい。で、まあ。
じゃあ、500万の売り上げがなくなっちゃったんだ、ここで。
そう、もうちょっとあったんですよね。他の商品もあったんで。
あ、そっかそっか。あ、はい、その商品だけでね。
そうですね。
だけで500万。
はい。だからそっから、まあ、うちはもう当時、ほぼほぼ楽天だけで 90% 以上の売り上げだったんで。
あら、きつ。
そうなんですよ。で、まあ、一回その会社は、
うん、
解散させたっていう感じですね。自分で解散することを得
て。なるほど。
はい。
へ
ぇー。まあ、社員もいたんで。
会社を作り直したってことですか、その後。
そうですね。で、名義もちょっと今僕の名義ではないので、うんうん
出せないですよね、もうね。
はい。親、う、戚、ん、の名義借りてやってるんですけど。
うんうんうん、
まあ、今またなんとか復活してきてるっていうの。
それなかなか、なかなかショックですね。
そうですね。
うん、
結構一番絶好調の時に来たので。はい。もう1年ぐらいは結構、やる気が出なかったですね。
なるほど。
はい。なんかあんまり、なんていうんですかね、今うん、話題の大谷くんの、
うん。
問題があるじゃないですか。
はいはい
はい。はい。通訳の水原さんの。
はいはいはい。
だからあんまりこう、無理やりなこじつけもあるかもしれないんですけど、こう、なんか絶好調の時は、
ね、
特になんかこう、気をかぶとのを締めるというか、
いや、太田さん、それ絶対あるよね。
と。
ある、ある。
思いますね。
あ、なんか、その時に、勘違いしてるわけじゃないんだけど、
うん。
なんか、俺、このままいけるなとかって思っちゃう。
そうなんです
ね。ないですか。
そうなんですね。
ね。
もしかしたら、まあちょっと調子乗っちゃったかなっていうのも若干。
ですよね。
はい。
あ、多少なんか、問題あっても、俺、このまま乗り切れるだろう、みたいなね。
うん、
うん。
そうですね。今だから、冷静に考えると、
うん、
もうちょっと慎重にやるべきだったのかな。あと、ま、うん、知識がちょっと足りなかったっていうのもある。
うん、うん。
はい。
でもその、あ、そうか。結局その、衣装券を侵害したって言ってきた会社からは何か訴えられたわけではなかったんですね、じゃあね。
そうなんですよ。そこがちょっと厄介で、木村さんの多分衣装券の場合は、直接の会社から連絡来たと思うんですね。うん、楽天を通してとかじゃなくて。
ああ、そういう ことか。
はい。だから、例えば、弁理士の書類を問題ないっていう書類取ったんで、裁判、相手の会社と裁判になれば、またちょっと変わってきたのかもしれないんですけど、
そういうことか。
うちは訴えられたわけでもないので、
ない。
はい。だから
楽天。ただ楽天通じてやられちゃったから、楽天の方は、
っていう感じ。
そういうことか。楽天は楽天で、はい、こんなめんどくせえのやってらんねえよ、みたいな。だったら、太田さんとこの店舗閉めた方が、大会した方が楽だから、みたいな。
そうですね。あと、ちょっとやらしい話なんですけど、その、多分バーター取引みたいのが楽天とその会社であって、うちが、バンされた後に、その大手の会社が楽天に出店してたんで、だから多分その、うちのが邪魔だったんでしょうね。
その大手っていうのは楽天出してなかったんですか、それまで。
出してなかったんですよ。
ずるいねー。
はい。
いや、それで、ずるいね。で、そして、楽天出せばもう売れるってもう分かってたからね。
そうですね。
なんかちょっとやりきれないですね、太田さん、それでもね。
まあ、そうですね。
ああ、じゃあ一年寝込むのも分かりますわ。
まあ、でも、その、僕が一番きつかったのはあれですけどね、その売り上げもきつかったですけど、
うん。
楽しい会社だったんですよね。結構、大学のサークルみたいなノリの会社で。会社終わったら大体毎日もどっかにご飯食べ行ったりとかしてたんで。で、まあ、その、ね、社員さんをちょっと申し訳ないっていうことを言わなきゃいけなかったし、パートさんもちょっと申し訳ないっていうふうに言わなきゃいけなかったので、
それは辛いわ。
ちなみに一人あれなんですよね。うちの優秀、一番優秀だった人は、木村さんの会社にお願いして。
どこの会社？
木村さんですね。木村さんの会社にお願いして。はい。今でも、働いてるんですけど、その会社。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほど。
そうなんですよね。
いや、それは本当に苦渋の決断というか、やりきれないですよね。
そうですね。まあ、ちょっと、選択を間違えたというか、はい。ちょっとそこでね、一歩引いて、様子を見て、一旦その商品取り下げて、別の商品にこう、ピボットするというか、
はい。
でも良かったんじゃないかなと。
でもそれ月に500万で、半分の利益出てたら諦めるのも諦めにくいですよね。でもその当時からしたら。
そうです
ね。判断するの難しいですよね。
まあそうですね。
あわよくばこのままいけるかも、みたいな感じですもんね、だって。
そうですね。
何事もなくね、できたらいい。その判断はきついわな、でも。
まあ。
ああ、そうなんだ。
そうですね。ちょっと、僕の判断の間違いというか、運がなかったというか。はい。
それはちなみに何年前だったんですか？
それが多分6、7年前だと思うんです
よ。7年前。
はい。
はい。で、そっから会社を作り直しをして。
そうですね。親戚にちょっとこういうことだから名義を貸してくれないかっていうのをお願いして。
で、
はい、
別会社作って。
そうですね。でちなみに今その商品問題なく販売できてるんで。
そうなんですか？
当時ほども、全然売り上げはないんですけど、やっぱり、また先週の木村さんの話みたいになるんですけど、やっぱタイミングが大事で、タイミングの方がやっぱりそんなに売り上げっていかないので、はい。ただ、まあ、そうですね。問題なく販売はできているような感じと。はい。だから当時結構無理くりやられた感もあるんですけど。
なるほどね。はい、そうですか。
なんですよ。
でも、あとは、まあ、1年ぐらいかけて、なんとかこう軌道に乗せていくみたいな感じだったんですか？
そうですね。まあ、川下さんのところでコンサル受けてて、その、 楽天にバンされてからは受けてないんですけど、うん、その前に受けてたんで、基本の販売の部分っていうのは、
うん、
得意だったので、うんうんうん、だから、うまく、その、うん、そうですね、もう一回作った会社で、
うん、
はい、やり直せたというか、
はい。なるほど。で、今はまあ、そういうトラブルもなく。
そうですね、今はトラブルは特にはないですね。はい。
じゃあ、その、大きい過去のトラブルってのはそれですね、じゃあ。
そうですね、それです、ね。もうあんま思い出
せない。思い出したけど、今に思い出したくないのを、ね、結構、詳しく教えていただきましたけども。
はい。
これ結構そしたらその、例えば、はい、そういったトラブルの、じゃあ、対策というか、回避方法というか、今回その意匠権で、向こうから、はい、大手から言われたっていうことですけども、
はい。
今後やるとしたら、どういうポイントを気をつければいいんですかね、そういうのに合わないためには。
意匠権が来るか、連絡が来るかどうかっていうのは、
うん。
まあ、調べてもちょっと回避できない部分もあると思うんですね。例えば、意匠権とか、商標登録とか調べるサイトあるじゃないですか。J プラットフォームだったかな。
うん、ありますね。
はい、であそこで調べても、出てこなかったりする場合があるんですよね。はい。で、でも実は取ってたみたいなケースもあるので、完全に回避するっていうのは難しいと思うんですけど、で、来た時の対処の方が重要な気がしますね、僕は。はい。で、例えば、
うん、
今うちがやってるのは、
うん、
楽天も2店舗出してる。同じ会社で2店舗って出せるじゃないですか。
まあ、出せますね、複数店舗
出せる、はい。はい。で、1店舗バンされても、まあ1店舗は残るんで。
あ、そういうことですか？
はいはい。
あ、その会社で、なくなるわけではないんだ。あ、そう。
ごめんなさい。ごめんなさい。正確な情報じゃないですけど、僕の、認識ではそうですね。認識というか、聞いた話ですね。
ああ、そうなんですね。
はい。はい、だから、今は2店舗出してたりとかしますね。
ああ、そこがまあ、はい、リスク回避になるわけですか。
そうですね。なると思いますね。ただ、2店舗ある状態で1店舗バンされて、じゃあもう1店舗追加で出したいっていうのは多分できないと思うんです。
でも、まあ、でも最新の注意を払ってやるべきことは、大切だけど、もし最悪そうなった時は、はい、その残りの1店舗でなんとか、
そうですね。
持ち直すこともできるよってことですよね。
はい、あとは、まあ、そもそも警告が来たら一旦、取り下げて、はい。で、きちんと調べてっていう。やめとくっていう判断をするっていうのが一番無難かもしれないです、
ね。まあ確かにね。
はい。
うん。いくら便利しに大丈夫だ、問題ないと思うって言われても。
そうですね。
うん。
木村さんも先週取り下げたって言われてました
ね。そうですね。
はい。
言ってましたね。
だからそこの判断がやっぱり重要なんじゃないかな。はい。
やっぱその意匠権で言われるっていうのは、そのもともとやっぱ売れてる商品をいろいろこう、木村さんもそうだし、太田さんもリサーチしてたわけじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱその、デザインっていうか、形は知ってたわけですか？
そうですね、知ってました。
で、やっぱりちょっとこれが人気の形だから、似たものを作ればいけるっていう判断で OEM を作ったみたいな感じのところもあるんですか？
うちの場合は、
うん。
デザイン性があんまないものだったんですよね。本当になんか、はい。すごくシンプルなもので。で、まあ僕、友達に弁護士がいるんですけど、
うん、
その楽天の、意匠権の話が来たとき、うん、まず一番最初に彼に相談したんですけど、
うんうんうん、
で、その 弁護士としての見解も、これで一生、こんなにすごくシンプルなのに一生懸取れるのもおかしいよねっていうような感じはしてましたね。
そうなんだ。
はい。
う
だからもし訴えられてれば、
ん。
ある程度戦えたのかなとも思ってるんですけどね。はい。
なるほど。本当に侵害してるかどうかっていうので、裁判になったとしても、
はい。
当てた可能性はあったと、そこで。
そうですね。
そうなんだ。でも、そうなんだ。でも、間に楽天入るとめんどくさいですね。そうなるとね、本当に。
そうですね。めんどくさいですね。
めんどくさいですね。そうなんだ。仮にこっちがそうじゃないとしてでも、
はい。
間に楽天入っちゃうと、こうやってこじらすと、大会みたいになっちゃうってことですね。だからね。
そうですね。だから、1回目の警告の時に言うことを聞いといた方がいいかもしれないです
なるほどね。
なんか、プラットフォームは、なんかこう、あんまりごねるお客さんは、バンするみたいな感じが、イメージもありますからね。
でも、うちも一生懸命来たな、そういや。
あ、そうなんですか。
だいぶ前だけどね、もう忘れちゃった、忘れてたわ、俺、本当に。で、それも、全然一生懸命関係なかったんですよ、やっぱり、調べたら。
ああ。
でも、やっぱり、向こうは向こうで、なんだ？あれですわ。よく、バイマとかで売ってた商品だったんですよ。
はい。
バイマとかで、その海外で売れてたデザインのやつを、中国でデザインしたやつを、その店舗が売ってたんですよ。
おお。
もんで、もちろんそのデザインも私売れてるのは知ってたんですよ。で、た
はい
ま
は
たまその仕入れてる工場もその同じデザインを作り始めたんですよ。
い。はいはいはい。
ああ、じゃあうちも売るわって言って、売り始めたら、その別の楽天で売ってた店舗から、うちに一生懸命のやつが侵害が来て、何
ああ。
言ってんのって、だってこれ倍までこれ売ってるやつじゃんみたいな。それお前とこのパクって、デザインしてるだけじゃない。何これ衣装券取れるっておかしくね？とかって言ってたんですよ。うちも。
そうですね。
でも、やったはいいんですけど、それほど売れなかったんです、実は。うちの店舗で。
ああ、はい。
で、いや、なんか、騒がられるの嫌だから、もう、じゃあこれ、今在庫も、数個しかないから、一回取り下げようって言って、取り下げました、あの時、そういえば。思い出した。だから、そういうことですね。
そうなんです。まあ、でも取り下げとくっていう、あんまりこう、固執せずに取り下げて判断をするのもやっぱりかもしれないですね。
確かにそうだわ。思い出した。そういうことあったわ。なんか来てるなと思った。弁護士か、あれから、代理人から。
あ
ありました、ありました。そういえば。ああ、そうなんだ。でも、それで、楽天から言われちゃうと、やっぱり、本当に気をつけなくちゃいけないってことですね。
あ。うん。
そういうことですね。
そうですね。
なるほどね。で、まあ、別会社にして、今、楽天を2店舗出されて、
はい。
あとは、プラットフォームは、
あと、まあ、アマゾンと、
ヤフーか。
ヤフーと、あと、au ペイと、あと、メルカリやってますね。
メルカリ。
はい。
メルカリショップに、で出してるんですか？
出
メ
し
ル
て
カ
ます。
リ。
まあ、でも、あんまり、うちの商品はあんまり売れてないですね。売り上げはそんなに。はい。
なんか最近メルカリショップから電話来て、
はい。
なんだっけな。なんかその、外部ツールとの連携もできるようになったから出品楽になりましたよ、みたいな。なんかセールスの電話来ました、そういえば。
あ、はい。メルカリは、 特に出店手数料とかもないんで。
あ、そうですね。手数料だけですからね。
そうですね。なんかこう、在庫処分とかで使うのがいいかもしれないですね。
やっぱそうですよね。使い道はね。
まあ、売れれば売れたでいいんでしょうけど。
そうですね。あと、自社ショップであ
、
すか？
自社はやってない
やっ
ですね。
てない。ああ、なるほど。なるほど。やっぱり、でも、その中でも楽天の売り上げが、ほぼほぼって感じですか？
そうですね。今は、うちはアマゾンがちょっと、まあ前の会社でもそうだったんですけど、あんまり、うまく売れなくて、やっぱ LP、縦長の LP で見せる方が得意。
得意
で、楽天とヤフーでは、64ぐらいなのかな。
そうですか。
そう
さっ
です。
き9割ほど楽天って言ってましたけどね。
あ、そうです。前の会社
最
では
初
そ
の、
うでしたね。
ね、
はい。今は結構ヤフーも伸びてき。
64はすごくないですか？結構割合、こう、ヤフーの方が頑張ってるのかなっていうイメージがしますけど、そしたら。
そうですね。
ね
はい。まあ、64だと Amazon0 みたいになるんですけど、まあ、
え。
おかしいんですけど、まあ、63.5、0.5ぐらいかな。
いや、でも、さっきのイメージだと、やっぱり、言っても8-2とか、7-3ぐらいなのかなと思いましたけど、6-4ぐらいになってくると、仮にですよ、楽天側が、どっちもなくなったとしても、なんとか、ヤフーだけでも復活できそうな、なんか数字かなと思って聞いたんですけ
あ、
ど。
そうですね。今はそうですね。楽天なくなっても、なんとかなりますね。あそこは、そうですね。前より安心感はあります。
そうですよね。やっぱりちょっとそういう、リスクマネジメントっていうか、ね、やっぱしとかないと、
そう
な
で
ん
す
かあっ
ね。
た時怖いっすもんね、やっぱりプラットフォーム使ってるときはね。
そうなんですよね。
アマゾンもね、何にもしてないのに、なんかクレジットカード変更しただけで昔はなんか止められちゃったこともあったし、
ああ、そうなんですね。
わけわかんねえなと思って。
菊池さん、あれでしたよね。アマゾンから入った
アマ
んで
ゾンからですね。アマゾンから楽天ですね。
すね。アマゾン得意な人多いですよね、結構。なんか物
物
販。
販はアマゾン得意の人も多いかもしれないですよね。
多いですよね。なんか、僕はちょっと、皆さんに教えてほしいなと。
でも、太田さん、入りは楽天から入ったんですか？
私はそうですね、僕
だ
結構
と。
物販長くて、歴が。
そうですか。
アマゾンなかったんですよね、当時。
太田さん、何年からやってるんですか？
僕、学生の時からやってて、ヤフーオークションで始めたんです。で、20年かな、ちょうど。
したら、2000年、
年と
2003
か、
年とか、
3年
2000。
とか、そんなとこですね。
ああ、そしたら、楽天もできたばっかの頃じゃないですか？
あ、そうです。楽天できたばっかの頃で、
ですよね。
はい。
そうですか。
そうなんで
で、
す。
スタートはヤフオクから始まって。
そうです。スタートヤフオクから始めて、もう当時は全然、家にあった日用品みたいなもの。お小遣いが欲しくて、始めたら意外に売れてみたいな感じですね。
そうなんだよね。あの頃のヤフオクっていい、あの、楽しかったですよね。
楽しかったですね。
出品とかすごいめんどくさいけど、やりとりとかすごいめんどくさいんですけど、何せ翌日に元気になるっていうのが、
そうですね。
あれがたまらんかったですね。
そうですね。
めちゃくちゃキャッシュフローいいし。
僕も当時学生でアルバイトしながら 全然お金なかったんで、ヤフオクの方がバイトより稼げたとかもありますから。
だってそのうち不用品売るのがなくなるじゃないですか。
あれだったんですよね。アジアン雑貨が好きで、そうです、うん、アジアン雑貨を池袋のお店から
仕入れてきて、
そうですね、買って、それを、僕が使った中古のものをまず売ったら、その新品の値段より高く売れたんですよ。
すごい。
で、そしたらあのお店の新品のものを売ったらもっと高く売れるんじゃないかと思って、
うん、
で、お店も何回も行ってて仲良かったんで、
うん、
で、言ってお店のものを取らせてもらって、で、それで新品をヤフオクにこう、
出してたんだ。
はい、在庫を持たずに。
無在庫販売。
そうなんですよ。
どれくらい買いに行くみたいな。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。